なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松武です。
常連です。
はい、ということでですね、この番組はですね、お互いの気になる部分、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。ということでね、始まりましたが、
はいはい、
まあ、今回いつも通り始まりましたけど、
はいはい、
ちょっと状況が違うなと。
ちょっとね、違いますね。
ちょっと違うなと。いつもあの、
自分の家じゃないんですけど。
自分の家じゃないんですけど。あの、実はあの、この番組ね、あの、普段あの、直接会ってすら喋ってないっていうね。あの、電話で喋ってる内容をお互いの声録音しといて、後で合体させるっていう、もうお互いもう超リラックスした状態で録音してるので、まさかこんな状況でということで。なんと今日は、人間病院展の、ね、スペシャルイベントとして公開録音していただいております。はいはい、皆さん拍手。ああ、ふーだよね。すごいですね。ああ、ありがとうございます。ね、まあ今、一個だけあった悲鳴は元気な小学生のものなんでね。言うほど会場が熱狂してるわけではないんですが、まあこういった形で、うん、今日は録音させていただきたいなと思ってますので、うん、まあ普段通りね、はいはい、やっていきたいなと思いますけれど、まあ普段通りとは言っても、今回、やっぱりあれじゃないですか、普段通りではないですから。
コンパクト人間病院ですよね。
いや、コンパクト人間病院じゃない。いや、どっちかって言ったらみんな長く楽しみたいと思うんですけれど。
そうですか？
いや、どっちなんですか、なんか皆さん大丈夫ですか、長く、あ、長く、ありがとうございますね。そうやって言っていただけるとありがたいですけれど、まあ今日はなんとやっぱ直接ね、こうやって皆様の顔を見て喋れてるということなので、やはり直接といえばダイレクト診断ということでね。まあおなじみの方がほとんどだと思いますけど、ダイレクト診断を知ってるっていう方、手を挙げていただいてよろしいですか。あ、ねえ、あ、知ってますね。
あ、結構いらっしゃいますね。ま
あ、ねえ、ああ、こういう時あの、知ってるのに手あげないと、あの、知ってるの手あげない病っていう病気つけられますけどね、なんか。よくあの、コンサートとかでよくあるやつですよね、なんか。はい。知ってるけど、なんか手あげないみたいなね。
うん、
ああ、まあけど、ダイレクト診断と言いまして、もう直接、その人と接して、その人に病名をつけるっていうね。
うんうん、
もう、本当に、大きなお世話の何事でも、何者でもない。
でもないですけども。
この企画ですけれど。
まあまあまあ、
でもね、実はですね、今回、このイベントに際してですね、いや、信じられないあくびした人がいましたよね、今。オープニングからあくびされた人の演者の気持ちとかもちょっとね、考え、あ、いやいや、すいません、考えて、いいですね、なんか、いいお客さんを見つけましたね、
なんかね、
あそこにスポット当てれば病気がいっぱい出てきそうですけど、なんか、
はいはいはい、
まあまあ、そんな感じでやらさせていただきたいと思いますが、今回は、ここのカフェに来たお客様をダイレクト診断して、うん、その方に病名をつけて、しかもその病名の似顔絵をね、書いていただくというね、
うん、
はい、そういう、企画にもなっておりまして、実はもうすでに一人の方に書いていただいておりますので、うんうん、ね、うん、どういったものなのかっていうのをね、皆様に分かっていただこうということで、はい、今本人様がいますので、これはまああだ名ですからね、うん、これラジオの中でお名前出しても問題ないでしょうかね、はい、うんうん、今回ダイレクト診断させていただいた、最初のお客様が、つーちゃんさんね、うん、はい、もうつーちゃんさんはもう全くこの人間病院という番組のことも全く知らずにね、初めて来て、今日病名をつけられるというね、まあ本当に先ほど言ってた大きなお世話のまああれなんですが、うん、ちなみにちょっとつーちゃんさんのね、病名の方をちょっと上田先生の方からね、はいはいはい、発表していただきたいなと思いますが、あ、どうもいらっしゃいませということでね、もう公開録音、ダイレクト診断、そして喫茶店営業中ということで、はい、もうちょっと、この、あ、いらっしゃいませ、あ、普通のご飯がですね、ごめんなさい、ちょっと今全部今日も出ちゃったかな、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、せっかく来ていただいたのに申し訳ないです、
あ
の
わざとらしく思えるんだけど、気のせいかな、
すいません、本当に申し訳ございません、すいません、
こんな人だったっけ、
い いや説得しなきゃって、いやちょっと謝ってきてるよ太郎くんちょっと、はあ、
いい子だな。
いやいやいや、これもクローズにした方がいいですよね。ちょっとクローズにしといてくれるかな。ちょっとよう考えたらそうですよね。なんでもう満員なのにこれ以上人を入れようとしてんのだっていう話ですからね。ということでダイレクトシーンでさせていただきました。はい、ではすみません、病名のね、
はいはいはい、
方の発表をお願いいたします。
うんうんうん、
すいません。
話したらめっちゃ悲しいんだ。
いや本当に何を話したの。
おもろい子だね。
悲しんでた。あ、本当ですか。いやすいませんね、こんなせっかく来て。はい、亮太郎くんここにいます。あ、亮太郎くんに飯できたっていうね。あ、いいですね、飯できたって。だから何度も言いますけど、ここにいる誰の子供でもないですからね。はい、誰の子供なんだろうっていうね。
あ、うまそう、
はい、うまそうっつって、ね、
うまそうだね、
下の部屋に行きましたけどね。はい、じゃあすいません、
あ、もう行っていいんですか。
改めてじゃあ病名の発表をよろしくお願いいたします。
つーちゃん、
つーちゃんさん、
つーちゃん様、はい、つーちゃん様の病名はですね、
はい、
まあ、あのさっきちょっと少しだけね、
はい、
見させてもらったんですけども、問答無用でプライベートエリアに突っ込む病。
なるほどね、あ、こういうこと言われるイベントです。はい、なんで初対面で会ってね、なんか問答無用になんかプライベートな、なんでした？すみません、問答、すみません、一応診断結果がね、こういう形で、うん、診断書というのが出てきます。で、この診断書と引き換えで、ひらめぐさんが今回それを題材に、この診断書をもとに似顔絵を描いてくれるという、そういった企画になっておりまして、うんうん、この診断書はなんかこう無駄に、iPhone で打ち込んだものを Wi-Fi で送るとこう無線でなんかプリントが出てくるというね、うん、無駄にクオリティが高くなってますけれど、無駄にね、なんかこう、
そう、これね、シールになってまして、
あ、シールになってて、ええ、しかも実はですね、なんかここら辺からあのネットショッピングのなんか深夜のネットショッピングみたいになって嫌なんですけれど、
うんうんう
ん、なんとセットでね、診断書もね、診察券も売っておりまして、うん、はい、そちらの方にこう手帳にね貼ったりして使うということでね、そちらの方にね、あ、渡辺さん、そのシールの下に、あ、それですね、はい、こちらのね、あ、こちらですね、こうね、こう診断書、説明書のね、お薬手帳、そしてこう診察券というね、こうセットになったね。え、東大寺で売ってる。ここに反抗してお寺回るやつじゃないです。はい。こうやってね、お薬手帳がありますので、ここに診断されたものを、ね、シールを貼っていくと、ね、うん、皆さん健康になるっていうね。
うんうんうん、
まあ、ここの店通ってる方が不健康になりそうですけれど、まあ、そんな感じでね、
はいはい、
まあ、だんだん、
いやいや、
はいはい、大丈夫ですか。
大丈夫だよ。
大丈夫ですか。
いやいや、
まあ、そういった感じで、いきなり会った人に問答無用でプライベートエリアに突っ込む病っていうね、
うん、たまらないね、
たまらない病気をつけられるんですけどね、どっちかというとこういうことをやってる僕らがプライベートエリアに突っ込んでる気がするんですけれど、
なるほどね、はい、
まあ、ちょっと診断結果のちょっと読んでいただいてよろしいですか。
あ、
僕が読めばいいですか。じゃあ今回上田正人さんの、診断結果ですね、つーちゃん様、病名、問答無用でプライベートエリアに突っ込む病。何度も言いますけど初対面ですからね、これ、はい、発症場所なんであの時カフェ内、発症日、2017年8月6日、医療機関名人間病院、医師名上田正人さん、
あ、いいですね、
危険度ね 100% に近いほど危ないということなんですが、
うんうん、
1%、
うん、
あ、危険じゃないんですか、この病気は。
まあ、つーちゃんさんに限ってですけどね。
あ、そうですか。問答無用にプライベートにエリアに突っ込むね、なんか距離感近い人とかいますけれど、キャラクターによってそこまで危険ではないと。
いや、そこはまあ、やっぱり、こう、幅がありますよね。
あ、そうですか。けど、つーちゃん意外に危険かもしれないですけど、大丈夫ですか。
あ、でもまあ、
もうこれも見れば。
なんていうんですかね、ゼロではないという、ね。
ゼロではないという、ね、危険かもしれないというね、
そうそうそうそう、
一応可能性は残してある。
うんうん、
そして、病気レベル、
うん、
低いほど病気が がバレますということで、うん、なるほどね。だからそのどういうことですか、病気レベルっていうのが低いほど、
そうそう、低いほどこの病気が人にバレないっていう。
あ、人にバレないですか。
つーちゃんさんは、レベルが57なので、
レベル57バレてる
んですね、すんごいわかりやすい。
あ、なるほどね。だから会った時に、あ、この人すごいプライベートエリア詰めてくる人だなって
だなってい う,、
うんうんうん、いう感じが出てるんですね。
出てますね。要する
に明るい感じが出てるってことね。そうそうそうそう、つーちゃんさんね、よやったっていうことでね、うん、今のやったっていう感じにもね、危険度感じなかったですか、うん、
感じなかったですからね。
感じないですから、もう危険な人じゃないですから。そうそうそう、そして、ストレス度っていうね、うん、相手への、精神的ダメージっていう、ね、
いや、これは大事ですよ。
なるほどね、うんうん、何ですかこれ。いきなり会った人にあなたストレス度いくつですよっていう僕にこれぐらいのストレス与えますよっていうのを伝えてるんですか。
いやいや、でもストレスを数値でね、こう測れるものってないですから。
ちなみにね、ちなみに僕も一回テストで診断してもらったんですけど、僕のストレス度いくつでしたっけ。
あれ確かに250ぐらいじゃないですか。250
っていうね、なんか、もうなんかあの悟空がフリーザの戦闘力して絶望したぐらいの危険度ですけれど今回のストレス度が8。
そうですね。
ちなみにこの 8STR って書いてあるんですけど、これはストレスの単位って STR なんですか。
STR ですよ。
STR っていうんですね、ヘクトパスカルとか聞いたことありますけど、 STR、 8STR、
8STR です。
まあ、僕が 250STR ですから、全然もう相手にストレスない。
全然ですね。
いや、本当に相手を明るくね、
まあまあ、ちなみに1000ストレスで人は死にますから
1000ストレス、1000ストレスっていう言葉を聞いたことないですけど、1000ストレスっていうね。
なんか992
に
STR まだ大丈夫っていうことです
ね。大丈夫ですか。だからあんまりこう連続的にね。
そうそう、連続的にやると、
もう 8STR がどんどん溜まってってっていう場合もありますから、ね。まあ、
倍々になっていく可能性ありますよね。
なるほど。まあ、けどもう終始こんなことを言われてる間も笑顔っていうね、
ありがたいですね。
素敵な笑顔の方で助かります。そして、発症時にやばくなる部位、ハグ時の腕って書いてありますね、なんか。だから距離感詰めてくる人やっぱハグしちゃうんですかね。
そうですね。
ハグジの腕が、
うん、腕が分かりやすい。
今日皆さんつーちゃんさんにハグされた方はいませんですか。まだ大丈夫ですか。あ、そうですか。大丈夫です。ハグジの腕は全然問題なかったですか。あ、ありがとう。大丈夫、
ね、あ、大丈夫ですか。あ、よかった。
なるほどね。症状ですね、ごめんなさい、症状、基本マインドがフルオープン型の人に多い病気で、男性女性によってこの病気のストレス度は大幅に変わります。女性の場合、男性はハグされると嬉しいものなので、ストレスは男性と比べると100分の1まで軽減します。しかし男性の場合、女性のハグ時に比べておよそ100倍のストレスを与える、臨床結果が報告されています。本当ですかこれ医学界にこの情報回ってますよ、本当に。はいはいはい。女性はハグ時にエロチシジもあまり与えないように、そこだけ気をつけましょう。
なるほど、
ね、もう、アメリカナイズのな感じでね。
そうそうそう、
自然な感じで、
まあ、ここは日本ですから。
なるほどね、やっぱりハグという文化ね、そうそうそう、まだ皆さん慣れてないので、
まあ、根付いてないですからね。
ハグするときにはあまりエロチジズも出さないようにということで、はい、ね、なんで、終始なんでお前にそんなこと言われなあかんのだっていうね、まあ、そういう状態だと思いますけれど、併発しそうな病気、あれこいつ俺に気があるのって距離感で接する病ということでね、最後にお大事にって書いてあります。はい、ありがとうございます。
はいはいはい、
なるほどね。まあ、こういった形で、こういった形で僕は200回こういう診断を受けてきたってことですね。
そうかそうか。
最初は確か第1回は俺3時間しか寝てないんだよねって言ったらね、それ言われて俺はなんて答えればいいのっていうところから始まった感じですけどね。
今ね、出来たてほやほやなんですけどね。
出来たてほやほやの、さらに、
あのプラムさんって
プラムさん、あちらの先ほどあの口笛を、ね、
はいはいはい、
このイベントを盛り上げるために、うん、いや、まあ、急に自分の診断結果になったらごめんって言い出すと何なんですか。なんか急に何か怖くなったんですか。なんか 出来たてほやほやの今診断結果が出て、
できましたね、
しかもそのね、似顔絵の方も完成したということなので、プラムさんのじゃあ病名の方、じゃあ病名の方は先生の方から発表していただいてよろしいでしょうか。
いいですか、
は
い、プラムさん。
はい、プラムさん。
ちょっとね、ちょっとまあ機嫌を害すかもしれないんですけども。
なるほど。いやけど OK、うん、OK って言ってますよ、プラムさん。
まあなんだろうな、でも見たままなん
で。見たまま、もう見た目なんですか。
見た目というか。
なんかさっきすごい喋ったりしてましたけど、最終的にはなんか見た感じで決めちゃうんですか。
いや、なんていうのか、僕が見た時のプラムさんはこうだったみたいな。
は
い
は
い、
ああ、なるほどね。
そういうことなので。
はいはいはい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ女性相手だと、口角が1ミリ、声が3本上がっちゃう病。
いや、なるほど。では、まあ一般的な男性のあれですけどね、ええ、まあ。なんとなく病名っぽくしただけですけどね、な
んか、うんうん、っていう診断が出ました。まあ、
簡単に言うと女性と喋ってる時嬉しそうだったってことですよね。まあ、
っていうことですね。
なるほどね。っていうことですね。
じゃあちょっとお願いします。
なるほどね。ちなみに危険度が 21% ですね。うんうんうん、はい、病気レベルがレベル25ということでね。うんうんうん、まあ大丈夫ですね。うんうんうん、まあ女性と喋ってる時楽しそうだったっていうことで。プラムさんありがとうございました。じゃあこちらがね、診断結果と、ね。お薬手帳の方もぜひね、同時にご購入をお願いしたいなと思いますが、こう、いや、すいません、なんかね、いや、わかんないですよ。こんだけ病気病気って言ったら、なんか急に僕自身も咳込んじゃいましたけど。
まあ、毛ついてるよ。
いや、毛ついてる。いや、すいません、
な
んか。いや、なんで僕の成長そんなに見守ってくれてたの、なんか。ありがとうございます。もう本当は先生のおかげです、もう本当にね、いやまあそういった形で、今からもですね、うん、ぜひ皆様にも、先生のダイレクト診断、そして、なんといっても今回はね、ひらめぐさんの似顔絵を書いていただいてね、書いていただきたいなと思いますが、うん、まあ、ちょっと時間の、ね、関係もありますので、うん、なるべく早め早めにはやっていきたいと思いますが、はい、はい、ね。まあ、頑張ってね。
頑張ってね。
書いていきたいなと思いますので、うん、まあ、今後も、こういう形で、うん、このダイレクト診断という、このイベント、うん、なんか個展後もね、
はいはいはい、
なんかたまにでもいいので、こういう形できたらなと思ってる。
いや、非常にね、面白いんですよ、これは。
いや、面白いと思いますよ。だから、まあ、今回ね、2つの病気発表しましたけれど、うん、なんかもう1個ぐらいね、うん、なんか病気の話して、今回はちょっと終わりたいなと思いますけれど、
いいね、
なんかありますかね、こういう。
そうですね。だからまあ、こういうイベント時になると、
はいはいはい、
まあなんか最近ね、うん、徳松くんもよく言われてる、なんかゴリラ病っていうのがあるんですけど、
ね。ゴリラ病っていうね。
君の病気。
皆さん知ってますかね、ゴリラ病
って。ゴリラ病。
ゴリラ病っていうね、まあ、うん、いや、本当に最近ヒアリとかね、
うん、
いろんな怖い、まあ、危険性がある世の中ですけど、ゴリラ病という病気がありましてね、
はいはいはいはい、
これちなみに僕が重症者とよく言われてるんですけれど、ええ、これどういう病気ですか、ゴリラ病っていうのは。
徳松君にも診断書を渡したと思うんですけども。
あ、そうですか。診断書がね、うん、ね、うん、どこだったっけね、手帳ありませんか、僕の手帳がね、そこにありますかね。すいません、なんかね、使っちゃって、なんか僕の秘書みたいになってますけど、大丈夫ですか、なんかすいません、
ね、なんかすごい手帳だね、それ。
そうですね、いや、だからこういう、だから僕がなんか、
何その手帳、
僕がシステム手帳買っただけでね、なんか
分厚いよ、
いや、分厚いよじゃなくてね、
その手帳、
僕だからもう、本当に小学校の時からずっと付き合いで、僕がちょっとシステム手帳持っただけで、お前に本当に必要なものなのみたいなね、なんか。そういう人生を送ってきて、まあ、ちなみにラジオね、聞いてくださってる方の中ではね、うん、ご存知だと思いますけど、今日それを意識して僕も着てきたところあるんですけど、このラコステのポロシャツね、
うんうんうん、
お前がラコステ着ていいんかっていうね、なんかもうラコステすら僕禁止されてるっていうね、逆にそっちが病気なんじゃないかっていう感じ。
いや、本当にラコステ、
はいはい、ラコステ
ラコステを着ていい人、う
ん、はいはい、
っていうのはラコステ着ても汗かかないんですよ。
いや、なるほどね、
ええ、
あ、そうですか。
こんな汗かかない
よね。こんなに必死にこう、ええ、首筋に立てて喋ってるようなやつにラコステ着る資格はないということで、まあね、ね、あ、そうですか、うん、まあ、僕もね、こうやってお薬手帳持ってるんですが、
ありがとうございます。
すいません、大丈夫ですか、うん、なんで私巻き込まれちゃったんだろうみたいな、ただご飯食べに来たんだけどって思ってますよね。大丈夫、 大丈夫ですか、
うんうん、ちょすいませんね、
ちょっとってね、うん、あ大丈夫です、うん、お薬手帳に、ゴリラ病ね、うん、あのね皆さん
いいですね、
お薬手帳に診断書先ほどねプラムさんももらったと思いますけれど、大体幅として手帳にシールとして貼れるぐらいの幅なんですけど、僕だけなんか折り返しちゃってますからね、ちょっとちょっと悪意が伝わって、なんか文章長めに、
ね、重症者ほど、重症者ほど、
じゃあこれ最後に、まあこのゴリラ病の説明をして今回はね終わりたいなと思いますが、
ゴリラ病、
徳松たけし様、ゴリラ病ということでね、
残念だね、
発症場所、対象相手との会話中、まあ要するに僕と喋ってる人ですね、はい、発症日2017年7月31日に僕なんかやったんでしょうね、多分覚えてないですけれど、医師名上田正人さん、はい、危険度 55%、病気レベルはレベル4ということでね、先ほど言いました、ストレスが 250STR、すごいですね、
高めですね、
なんかね、ちょっとバイクだったらだいぶ速そうですけど、
ね、そうですね、
ホンダの名車みたいな名前で 250STR っていうね、なんか、いや、漫才みたいになってきたよね。公開収録ね、発症時にやばくなる部位、黒目、かっこ動かない、鼻、鼻息、石じゃないです、足、貧乏ゆすり、唇ということでね、もうなんかそこら辺出るんですね、なんかこうとにかく黒目が動かなくなるらしいです、症状が悪化するにつれ相手の話の途中で喋り出す、相槌が止まらない、相槌うんうんうんうんつてるやつほど聞いてないですかね、だいたい相槌何回も打つやつほど怪しいやついないですからね、さらに、症状が進むと喋、り、たすぎて相手の話は自分のブレスタイム、かっこ呼吸を整える時間に使うというね、もう相手の話聞いてる間にこう呼吸を整えるってね、もう次自分が何を喋ろうっていうね、あ、なるほど、鼻息が荒くなることによって、鼻孔が広がる、笑わせれるが笑わなくなる、いや、なるほど、相手のことを笑わすことはできるけど、相手のことは一切笑わなくなる、
聞いてないからね、
もうここまで聞いただけで最低ですね、など体の症状が出ます。また喋り出すタイミングが分からなくなるので、相手の話してる間にうとか、あ、うんとか、うんうんうんうんうほうってうほって、いや、そこら辺でゴリラ病みたいな、相手がなんか喋ってんだ、もうその会話に入りたすぎてうほうほうほみたいになっちゃうとこからゴリラ病っていうことですね。あ、なるほどね、いや、これは人間性が失われていないため、聞かなきゃ喋りたい、聞かなきゃ喋りたい、理性欲望、理性欲望が交互に、しかも短時間に起こるためどうしても出てしまう現象ですということでね、これは本当に、ゴリラのようですねって、いや、急に感想が書いてあるね急に優しい感想が入ってますね、普段の、行いやキャラ、性格など、人としての、基本点が低い場合嫌われる可能性が高い病気ですということでね、併発しそうな病気が質問する役目と答える役目全部自分でやっちゃう病ということでね、はい、一回なんかね、二人で喋ってるのに、もうこいつ一人でいいんじゃねえかっつってね、一回二人の音声じゃなくて、僕の音声だけで公開したことありますから
ね。ありますね。
二人でずっと喋ってたんですよ。思い切ってもう、上田先生の喋ってる部分全部なしでやったんで、
なしにしてね。
微妙に会話成立してましたよね。
そう。
僕が喋って僕がなんかうんっつってねやってましたけれど、注意事項、ゴリラみたいで怖いですが、逆に、ゴリラの T シャツを着たりゴリラのモノマネを得意としておくなどすると、事前に相手へ、あ、この人ってゴリラっぽい人だなという認識され、発症時にストレスが軽減できるかもしれませんということでねじゃあこれから僕ゴリラティーとか着てればいいんですね。
エイプとかね、
エイプっていうね、ゴリラをモチーフにした ね、
いいかもね、
はいはい、うん、動物園行ったら
あ、いいかもしれないね、
まだマスター人間として生きてきたいんだ、いや、いいかもしれないねじゃなくて、いやいや、本当にね、
なるほど、
東山動物園見つけたら挨拶してください、はい、ね、いや、全然ウケないですね、はい、すいませんという形で、はいはいはい、まあこういった形で診断をして、うん、さらに似顔絵まで、
そうそうそう、
もうこれ本当に 素晴らしい、まあ、ひらめぐさんの絵、まあ、ネットでも紹介しているのでね、うん、本当にあの人柄が出てる、もう本当に、ひらめぐさんを最後にね、やっぱりこの個展の最後に診断して終わりたいなって思いますけれど。
あ、いいですね。
いや、病気本当に出ないんじゃないかなっていうぐらい。
まあ、ちょっと心苦しいですけども。
いや、本当ですよ。1ヶ月間こんだけお世話になったで、最後にあの病名つけるんですからね。いやけど素晴らしい病気が出るんじゃないですか、初めての。あ、
出ると思います。これ
はあの、先ほども前から言ってますけどね、
はいはいはい、
この病気でよう喋るなって思ってるんですか、
今も。まあまあまあまあまあ、
ようこいつ喋るなと思って、
うん、まあなんかね、あの、はい、やっぱり一人でも整理するなっていう。
いやいや、もう漫才みたいでさっきも言ってくれましたね、
うん、ありがとうね、うん、
会話会話でねやっていきたいと思いますけど、はいはいはい、あ、まあ病気といっても、うん、これはあのとにかくネガティブな企画じゃありませんから、
う
ん、いや先ほどのハグの話でもそうですけれど、うん、いやこれはやっぱりそれは中には、うん、さてこう距離感近すぎてね、
うん、
あ、なんかちょっとって思う人もいるかもしれないですけれど、うんうん、いろんな人間がいて、うん、みんながこうやってね、いろんな病気、ここに200枚の絵がありますから、うん、みんなが病気を持ってますけれど、うん、こうお互いをね、うん、思い合ってね、
そうそうそう、
はい、やはりこう風邪ひいてるときはみんなマスクするようにですね、うんうんうん、はい、思い合って病楽しいのとかで、別に病気楽しんでるわけじゃないんだけれど、それは健康の方がいいんですけれど、やはり人間というのはどうしても病気を、風邪をひいちゃう生き物ですから、ね、相手を思いやってね、
はいはい、
はい、やっていけば、うん、こう相手が病気だと分かっていれば、うん、いや別にいい話で、なんで僕まとめようとしてるんですかね。
いや、いいんじゃないですか。
いいですかね、うん、はいはいはい。あ、どうも。あ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。いやーね。
せ
ありがとうございます。下の、お店のね、方も来ていただいて、ありがとうございます。どうぞどうぞどうぞ。まさにね、今、終わろうとしてたところだったんで、ちょっとあの、すいません。ちょっとタイミングとしてはね、はい。なかなか、いやいや、もう全然。いや、終わってくださいで、ね、いやいや。
まあ、締めましょうか。
締めましょうか ね。はい。まあ、ということで、まあ、今後も、この後もですね、診断、そして似顔絵の方を楽しんでいただきたいなと思っておりますので、今回は本当に、この公開収録にたくさんの方集まっていただき、本当にありがとうございました。
いや、もうすごくね、はい、暑くてね。
暑くてね。
もう倒れそうなんですけどね。
そうですね。
もう。あの気力とね。
はい。
つーちゃんさんがずっと仰いでてくれて、
あー優しい、
これで保ってれたんですよ、
ね、
僕ら、
なるほどね、
僕らですよ、
この距離感ですよね、
そう、
あ、ちなみに僕その風一回も感じてなかったですよね。やっぱりこんだけ喋ってる、お前は一人で大丈夫だろうみたいな感じになってたと思いますが、
はいはい、
こうやってね、皆様に支えられて、この番組これからも、ね、
はい、
今回200回ね、そして300回、400回と続けていきたいと思いますので、
うん、
何度も言いますが、その時も、絵の方よろしくお願いします、ひらめぐさんね。というわけで、まあ、ひらめぐさんに改めて拍手の方よろしくお願いします。はい、というわけで、以上、第201回公開収録でした。さようなら。
おいちにの薬は量